こんにちは、ポッドでエンジニア第44回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
水野です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ます今週は2週連続、先週に引き続き水野さんがゲストに来てくれてます。
はい。いやなんか CPU の、はい、話だけで終わってしまって、なんかコックの話が全然できなかったな。
もっとコックの話がしたいと。
そうですね。足りない。
前回は CPU が盛り上がって、うん、名言がいろいろ出て。
もうちょっと CPU で僕がすごい聞きたいことが多かったっていうのと、うん、あとまあちょっと時事的にも CPU の話良かったですからね。
アップルシリコン
の話。まあ実はなんというか、先週末になんか、初任給出たなと思って、なんか秋葉でなんかRyzen の 5800X を買ってしまったので、なんかやろうと思えば今週もなんか CPU の話になってしまうんですけど、まあなんかそれは置いといて、
置いといて、ちょっとその後また気になるけど、まあ後で当てきて、
今日は照明の話をすると。
照明の話をしたいですね、
僕は。コックちょっとだけ使ってみたんですよ、実は。インストールしてみて。
偉いですね。
なんか1個だけ照明して、まあ、関数でその、うん、まあ、あるインテジャーを入れたらマイナス10して返してくれるっていうものと、うん、プラス10して返すっていうもの、うん、まあ、これを F と G として、 F に突っ込んだと G に突っ込むと必ず元の値に戻るという命題を証明をするというチュートリアルをやってみました。
いいですね。
なんか証明できた、
まあ、証明できたとコック IDE は言ってました。
素晴らしい。まあ、なんというかコック の開発環境的にはなんだろう、なんかVim の人はちょっと肩身が狭くて、なんか EMAX はなんかプルーフジェネラルっていうのがあって、まあ、それがなんかだいぶ使いやすいので、なんかそれを使いましょう。
なんか結構 IDE 使ってみてびっくりしたのが、うん、その結構そのインタラクティブになんか窓が見えるっていうのは結構大事なんですかね。
窓が見える、
うん、
ちょっと窓、ま、なんて言
ったら窓っていうか、なんか今何を証明してるかとか、なんか今どういう過程が使えるかとか、なんかそういうのが表示されるんですね。
なんかすごいざっくりした気持ちで言うと、うん、なんかまあ R スペックをなんかこうファイルセーブしたら勝手に走るみたいな設定あるじゃないですか、うん、あれを見つつなんか TDD するみたいな感じで、うん、まあそれ、まあ、みたいな感じでこのコード書いてそれの結果みたいなものが同時に見えることが前提の書き方をするというか、
うんうん、そうですね。まあ、でもそうでもないとなんかコックのプログラムなんてなんか簡単には書けないですからね。いやなんかあれを型合わせるの本当に大変で、なんかともするとなんか型エラーでなんかまたコンパイルし直すのかみたいな気持ちになりますからね。
なるほど。だからやっぱりまあ多少 IDE の何ですか、うん、サポートを受けながら頑張るもんなんですね。
そうですね。
まあ、なんか利用者とかコミュニティがそういう風に発達してるなら、うん、まあ、そこに乗っかった方がいいとかはありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうですね。まあ、なんというかなんかアグダなんかはなんか本当になんか IDE がないととても書けないみたいな感じで、そもそもアグダってなんかユニコードを使いまくるやつらですから。
アグダ
っていうのはなんかハスケルで書かれたなんか定理証明支援系でなんかコックのライバルみたいな感じですね。
あ、なるほど。
ユニコードを使ってるっていうのは、う
ん、なんかフォールとかでなんか
数学の、
うん、まあ、数学のなんか記号を使うとか。
ああ、なるほど。
まあ、なんかコックだとなんかフォールってなんかアルファベットで書くと思うんですが、なんかアグダだとなんかまあ、逆の A みたいなあれを書くんですね。
はいはいはい、はい、
うん、ああいう感じになんか本当に数学の式を書くような感じで書きますね。
なるほど、なるほど。でちょっと僕、まあ、ちょっと触ってみて、まあ、水野さんの話したい話がいっぱいあると思うんですけど、ちょっと、まあ、初心者として使ってみて気になったことっていうのを先に聞いてみると、まあ、聞いてる人も分かりやすいんじゃないかなと思うの で、
いいですね、
ちょっといくつか聞いてみたいんですけど、はい、うん、結局まずこの何か命題を書くわけですよね、
はい、
でそうなってくるとその、まあ、命題を書く前に、まあ、証明したい対象っていうのが大体の場合あると思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
さっきちょっと言った場合だとその、まあ、10引く関数と10を足す関数みたいな、うん、ありなわけですけど、うん、なんか例えばその何ですか、そのコンパイラの厳密性を証明するとかになると、はい、その仕様っていうのを何かそのコックの上で再現しないといけないってことになると思うんですけど、
そうですね。
そこにミスがあったりしたら死ぬわけですよね。
それ結構ありますね。いや、なんというか、なんか定式化が間違っているっていうのはコックではなんか間違ってないっていうのは証明できないわけですから。
そうですよね。
証明したい命題がなんかただそれは最もらしいのかみたいな、本当に大変で、まあ、とりあえずなんか僕はなんか研究でコンパイラーの検証をしようと思った時はなんかまずなんというかなんかこの、なんか仕様を書くときに使うなんかインタープリター的ななんか操作的妙の定義ですね、うん、まあ、それがなんか間違ってないかっていうのを確かめるために、まあ、なんというか一般的になんかこれは成り立ってほしいだろう、なんか例えばなんというか実行結果はなんかプログラムが等しかっ プログラムとか、 なんかメモリの状態が等しかったらなんか実行状態が等しいみたいな、まあ、そういうのはなんかそういうのをなんか証明していって、なんかそれがなんか証明つまんないの、なんかつまんないっていうか、なんかスタックしないっていうことを確かめて、なんかデバッグをしてましたね。
なるほど。
なんというか、あの仕様のデバッグをするわけですね。
なるほどなるほど。
スタックしないというのは、うん、
あ、なんか つまらないっていうか、なんか、うん、なんか糸辺のつまらないですね、
うん、
もうこの後どうしてか分かんねえなみたいな感じになったり しづらいですよっていう。
そうですね、
まあ、インクリメンタルに進んでいくみたいな、うん、そういう気持ちなんですかね。
うん、そうですね、うん、まあ、なんか対話的にっていう感じ。
なるほど、まあ、なんで、うん、まあ、ちょっと仕様を別途書いて、うん、あ、じゃあ証明して、あ、じゃあこういう仕様も、うん、まあ、あるはずなので、これも追加してこれも証明して、うん、っていう感じで少しずつその、まあ、そうですね、より強いものを証明していくっていうふうな、うん、まあ、実装の仕方というか書き方というかをすることが、まあ、まあ、まああるかなと。
まあそうですね。
スタックするのはどちらかというと、なんか、なんだろう、矛盾がある場合とかそういう感じなんですか？
矛盾がある場合は、スタックしたりしますね。それとかなんか証明の方針が悪かったりもしますし、まあ、ただなんというか、あの、なんか仕様がそもそもなんというか、あの、おかしくて、なんか証明できない命題を証明しようとしてるっていう場合が結構多いですね。
まあ、それを少しずつ仕様を大きくしていくと、うん、まあ、それに気づきやすいっていうふうな話ですよね、多分、うん、なるほど。まあそうやって、まあ、なんか、うん、書いていくと、
うん、
まあ、なんか僕が一番気になったのは そこですね。なんかすごい、うん、なんか結局その定式化ミスったら死ぬ問題はどうするんだろうってすごく、
うん、本当だよね。
まあ、あと結構コック自体はそこに解決策を提供してるわけではなくて、
ではないです、ね、
現実の世界の概念と対応してるかどうかは、うん、まあ、頑張って、
まあ、なんていうか、作るっていうレビューアーがなんか確認してくださいみたいな感じで。
はいはいはいはい。
ちなみに、コックはその、命題が正しいかどうかの探索もやるものなんですか？
あ、なんか自動証明やるやつもあります。なんかタクティックでなんか、なんか大体この深さまで探索をして、なんかあの証明できたら証明するみたいなタクティックとかもありますね。まあ、ただなんというか、あの、なんかみんな使ってる拡張ライブラリーのなんか SS リフレクトっていうやつは、なんかそういうあんまりなんかあの自動証明に頼るんじゃなくて、なんか、まあ、書き下してなんかあの、まあ、なんでしょうね、なんか自然言語の証明に近いような感じに書きましょうねっていうやつは、なんかあの自動証明はあんまり使わないですね。本当になんか自動証明オタクみたいな人は、なんかあの片っ端からなんというか証明を探索して、はい、終わりみたいな。
でもまあかっこいいっちゃかっこいいですよね。
うん、そうですね。
世界を定義して命題を与えて、まあ、コンピューターパワーでもし殴れるんだったら、うん、それがまあ進化、いいか分かったら、
うん、ヒルベルトの夢感ちょっとありますね、
うんうん、確かに。まあただなんていうか、なんかコミュニティ的にはなんていうか、自動証明バリバリにやるぜっていう人はなんか別のなんか定理証明支援機を使っていて、まあ、なんていうか、あのスタンダード ML っていうなんか、まあ、オキャムレの親戚みたいな言語があるんですが、まあ、それで書かれたなんか定理証明支援系のなんかイザベル・ホルっていうやつは、それはなんというか、あの自動証明使いまくろうぜっていう感じで、なんか
流派がいろいろあるんですね、
う
ん、
そうですね。
ちなみに自動証明って言ってるのは、うん、自動証明が証明できたって言って言われた時に、それがその、うん、まあ、例えばそのコックのコードを入ってくれるみたいな、その人間が後から、うん、あ、確かにこの自動、うん、まあ、自動証明で証明された証明は正しそうだなってことは検証できるような感じで出すんですか？
うん、いや、なんていうか、あの、なんか、コック証明した時になんか、あの、なんかアプライとか、なんかイントロスとか、なんかそういうタクティックありましたよね。
はいはいはいはい。
で、なんかあのオートとかいうなんかタクティックがあって、そいつがなんかあの、証明を探索して、まあ、なんていうか、あの証明が完了したら次に進めるみたいな感じですね。
あ、じゃあ必ずしも、うん、じゃあそのオートっていう部分にミスがありそうかとかってのはなかなか検証が難しい。
いや、なんていうか、あの、まあ、なんていうか、なんか証明し、なんか、違う、なんか説明しづらいんですが、なんかコックってなんかあの、証明を各言語となんていうか、あの、証明に対応する言語で分かれていて、まあ、なんかあの、なんていうか、証明に対応するところはなんか型チェックをされているので、なんていうか、その型チェックが通ったらそのなんか証明は正しいみたいな感じですね。
あ、なるほど。まあ、じゃあ信用できるっていう前提で進んでいくっていう、うん、
そ
うです
ね。まあ、それでなんていうか、タクティックを書く言語っていうのはその証明にあたる 言語のプログラムを書くみたいな感じですね。
なるほど。なんかちょっと
証明に当たる言語っていう表現の僕はそんなにピンとしていないんで、
ああ、 まあ、カリーハード対応とかいうなんか
型の話なんですけど、さっきあれですよね、照明と、うん、まあ、型チェックっていうのが、うん、まあ、非対称対応の関係にあるから、うん、まあ、タイプチェックのロジックで照明もできるみたいな話ですよね。
そうですね。
で、まあ、それはそれ、そのチェックのことを照明に当たると呼んでいる、
う
ん、
照明っていうのは、まあ、実はなんていうか、照明はプログラムで、なんていうか、これは正しい照明になっているぞっていうのを確かめるのが型チェックですかね。うん、
で、あ、ごめん、だから今2ステップあるの、うん、もう一回名前なんと何でしたっけ。
なんていうか、まあ、照明を、照明を、照明を表現する言語のなんかガリナっていう言語があって、まあ、それとは別になんていうか、まあ、まあ、タクティックとかあれですね、まあ、タクティックとかが書かれている、まあ、なんていうか、その照明を記述するためなんかメタプログラミングなんですけど、なんかその証明を記述するための言語になんかLTAC っていうのがあって、うん、まあ、それで LTAC で、まあ、なんていうかガリナのコードを吐き出して、まあ、ガリナはなんていうか型チェックを通して、まあ、それが正しい、最もらしいなんか証明になってるかっていうのを、まあ、確かめるわけですね。
じゃあ、ここの利用者は別にガリナのことは気にする必要はないってことなんですか。
うん、
そうですね。内部でなんか利用されているだけだから、
う
ん、
はい、
あまり気にする必要はなくて、
うん、
ってことか。あ、で、その2つのことを話してた、うん、あ、なるほど、わかりました。
まあ、そうですね、まあ、あとはなんていうか、また別になんかバーナクっていうやつもあるんですが、なんか、まあ、それは知らなくてもバーナクのコードは、まあ、なんか大文字、最初大文字でレンマとか書きますよね。あれがバーナクのコードです。まあ、それでなんていうか、レンマとか、まあ、その辺をバーナクで書いて、なんか照明モードに移行したら、なんか LTAC でいろいろ書くことになりますね。
なんかちょっと固有名詞が10個ぐらい出てきて、頭の中に入りました
。なんか細かいなんか実装の話になると、ちょっとなんか、まあ、話が長くなるので、
うんうんうんうん。ここに今、丹治さんがブリューインストールコックってしましたけど、
先週やってなくてい
いですね。
でブリューインストール、あ、ブリューカスクインストール、うん、コック IDE ってするとコック IDE も入るんですけど、うん、これがめちゃめちゃ長いんですよ。うん、
まあ、長いですね。まあ、基本的になんていうか、僕のなんか処理系のビルドってなんか標準ライブラリって自動証明を使うので、なんかそのタイミングでビルドのタイミングでなんか証明の探索とか入るのでクソ長いんですよね。
あ、そういうのがやってたんですね、うん、あれ。なんかポッと置いてほっといても、うん、あれ終わってないなっていうのがコーヒー飲んで帰ってきてまだ動い、うん、なんか頑張ってるみたいな、うん、そんな感じでしたね。う
ん、いや、なんか家の PC の CPU を新調したのに気を良くして、なんかコックのビルドをやるかってやったら、なんか相変わらず遅かったんです
ね。ビルドしてなくなっちゃったんですね。
そうですね。
別に元から動いてたんですよね、別に。
あ、そうですね。
でもビルドしてなくなっちゃった、
うん、まあちょっとなんか性能を確かめてみたいな。
なるほど。で、まあ、まさにそのコックみたいなものも使って大学時代いろいろ研究したわけですよね。
そうですね。
楽しかったですか。
いや、ちょっと闇の話が
闇の話
危ないとこついてしまった。
いや、なんかコック書くの、コックの書くの自体はなんか楽しかったんですけど、別になんか論文書くの楽しくないっていう感じで。
あ、なるほど。まあ、そこに結構差はありますよね。
そうですね。
なんかコック書くのってなんかちょっとゲームっぽいところあるのかなと思ったんですよね。
ありますね。
そうですよね。うん、なんかまあ、強プロをゲーム感覚でやる人もいると思うし、うん、なんか普通に趣味のプログラミングゲーム感覚でやる人もいると思うけど、うん、まあ、コックもなんか結構ゲーム感覚でできるのかなとちょっと思ったりして、
う
ん、
そうですね、
通ったら気持ちいいみたいな。
そう結構、結構それこそインタラクティブにできるっていうのがかなり大きいなというふうに思って、
うんうんうん、あとはなんというか型チェックされてるので、なんか本当になんか間違ってるやつは動かなくて、まあ、なのでなんていうか、まあ、夜中になんかウイスキーを煽りながらなんかコックを書いてたの
がいやいいですね。
いや、いいですね。うんうん、まあ、なんかすごくやっぱゲームで大事なことって、そのフィードバックの速さっていうことと、
うん、そうなんですよね。
まあ、いつも大津も言ってる理論なんですが、まあ、フィードバックの速さっていうことと、うん、その、まあ、一番その、うん、したいことっていうことが明確で、それに集中できるってことなので、まあ、すごくゲームに必要な要素って満たしてるなってちょっと思いましたね。
うん、そうなんですよね。僕はなんかそれが本当に強くて、なんかフィードバックが早いんですよね、本当に。
そうですよね。うん、
いいですね。
うん、僕今数独ソルバーを家で作ってるんですけど、
うん、
結構速くなってきて、
お、
一応世界一難しいとされてる数独が、うん、まあ、1秒以内に解けるようになったんですよ。
いいですね。
なんかすごそうですね、う
ん、すごいんですよ、意外と
数独スロバって僕で買っなんか消
滅数独スロバをコックで
コックでそのなんか、結果を返したらなんか正しいなんか数独の会になっていることの証明とか書きたくないですか？
なるほど。
トップの世界で数独ってその今僕が考えるのはその、まあ、ブランクになっているところの数字が埋まった状態なんですけど、うん、コックで証明として書くにはどうするんですか？そういう
の、どうなんでしょうね。まずなんていうかあの、まあ、数独の会になっているっていう命題をなんか定義してやってからなんかそれを証明し、はい、なんかそのソルバーを書いて、まあ、それでなんかあのソルバーの結果がなんか、まあ、なんていうか数独の解になってるぞっていうのをなんか、まあ、証明していこうかなっていう感じでやるんじゃないですかね。
ちょっとバッと思考実験というかで考えてみると、うん、まず数独で大事なこととして、うん、全ての、まあまあうん、ある列に、うん、重複する数字がなくて、まあ、1から9のみであるということと、うんまあ、これが列に対しても言える、うんっていうことにさらに、それぞれの9個の四角、うん、正方形の中にも1から9が1回ずつだけ出てきて重複がない、
うん、
でこれこの条件、まあ、これは明らかに必要条件なんですけど、うん、これだけで十分かどうかいまいち分かんないとパッと思ったんですよね、うんうん、と思った時に、まあ、例えばその他に必要条件って何がありえるかっていう話で言うと、うん、
あれ全部使わないといけないってのは言ったっけ？
全部使わないといけない、
はい、1から9を、
うん、
その重複はなくていいけど
力ああまあ、
まあ、でもまあ
9マスだからまあ
そうなる、うん、アルファベットが1から9までしかないので、
ちなみに数独ってあれってその任意の配置に対して解があるわけではないんですか？その辺ちょっと分かってない。
任意の
なんかあれって問題を出すときってその
なんか初期状態みたいなのがありますよね、
う
ん、
まあそう初期状態として一部だけ埋まった状態を与えてそれを満たすような残りの配置を埋めてくださいって問題を解くじゃん、
はい、
でなんか悪意のある出題者が、
はい、
そのなんだろう正解を想定してないようなものを出したときに、うん、そこに答えがあるかどうかってその
まあ、自明ではないですね。
うん、あ、自明ではないんだ。っていうか、むしろない場合もやっぱある。
そうですね。というか、その、まあ、最初81マスあるわけですけど、うち何マスを埋めた状態の問題かってことは別にその決まっていなくって、もちろん一番簡単な問題は1マスだけ空いてるやつですよね。で、これは自明なわけですけど、いくつまで減らせるかって問題があって、確か16だったと思うんですよね。16以下の数字を与えて、1位の階に定まる数独は作れないと。だから極論言うと1個しか数字埋まってなかったらどう考えても埋められないじゃないですか。っていうことで、まあその、まあ、極論1個しか埋まってなかったら、まあ、解はめちゃめちゃたくさんあるってことになってしまうので、うんうんうん、解が1位じゃないこともあるし、極論例えば出題するときに1を2個並べたものを出題すれば絶対解けないので、
うんまあ、それは解けない、
解がないこともあるし解が複数あることもあります。
ちなみになんかその与えられた状態だと矛盾がないんだけど実際には解けないものってあるんですかね？
あ、それは全然ありますね。
あ、あるんだ。
あるんだ。
あります、あります、まあ、もちろんそれはそのまあそのすごい頭脳をすれば見た瞬間に、うん、あその数字だけ見たら矛盾がないけど一瞬であこれは矛盾してるなって、まあ、見えるわけですけど、
うん、
そのまあ要するにだから今の話で言うと91マスの中に、まあ、多分1が3個あって4が5個あってみたいなものがあってそれぞれ全く重複はないんだけれども解いていったらどうしてもここはその4であり、うん、4でもあるし5でもあるようなものがものになっちゃうんだけどなっていうことがあるかって話ですよね。
そうですそうですそうです。
でそれははい起こり得ます。
へえ、面白いですね。
まあちょっと話を戻してくると、うん、戻してくるとだから、まあ、数独の解になってるかの必要条件って、うん、とりあえずパッと3つ思いついたわけですけど、うん、これで十分なのかっていうことをまず自分で
うん、
証明しきってからじゃないとその定式がうまくいかないのかなって思ったんですけど、どうするんですかねこういう時って。
まあなんか数独のルールよくわかんないんですけど、まあ確かになんていうかあの、まあ数独の解になってるかみたいなやつは、まあ、厳密に定義しないといけないですね、
うんうん、そこの定式化みたいなのが間違ってると大変だよねっていうことですよね、
うんうん、そうですね、まあ、大変っていうかなんていうかあの、まあ、証明しても何も嬉しくないみたいな感じですね。
あ、まあ、確かに確かに、
間違った仮定のもと、うん、トゥルーって出てきてもそれは信じられできないかなって感じです、
うん、まあなんていうかあの、まあ、必死になってテスト通して やったと思ったらなんかそのテスト自体がなんか間違っていたっていうなんか悲しい
確かに身近な例でありますね、
そう、じゃあ例えば、なんだろう、まあ、さっき言った3つの必要条件ありましたけど、うん、まあ、列ごとにユニーク性があって、うん、行ごとにユニークがあって、うん、ボックスごとにユニークがある、
うん、
これって普通に必要十分条件な気がしてきたんだけど、うん、多分まあ、水野さんがじゃあこれを、うん、じゃあ適当な解がボンと現れて、あ、嬉しいと、うん、じゃあこれを証明しようって、まあ、これが正しい解であることを証明しようってことを思ったら、うん、まず例えばじゃあそれが列の、まあ、任意の列でユニークですよねっていう、うん、まあ、条件をまず証明してみるみたいなことをするんですか、
う
ん、
そうですね、まあ、そんな感じでやりますかね。
でそれが証明できたら列の方を方の仕様も追加してみて、うん、まあ、これでも満たしてるよねっていう感じでやっていくっていう感じですかね。
まあ、うーん、僕ならなんていうか、なんか全部の仕様を書いてやっちゃうかもしれない。
あ、そうなんですね。これぐらいのサイズだったらもう一気に書いちゃう、うん、
まあ、はい。
でもバカでかくなっていったらインクリメンタルに増やすっていう感じですか、
ね、そうですね。
あ、まあ、そうですね。そこの差分、うん、差分というか、うん、なんか僕も、まあ、結構テストドリブンで書くことコード多いんですけど、うん、なんか普通に小さいサイズで仕様見えてるって思った時にはわっと先に全部スペック書いちゃったり実装書いちゃったりすることあるんで、うん、まあ、サイズによりますよねっていう。
そうですね、まあ、ただなんていうか、あの、なんか間違っ、なんか結構大変なやつをやった後に結局なんかあの仕様が間違ってたってなるとなんか悲しいので、なんかインクリメンタルにすることをお勧めしますね。
なるほど。
初心者の僕らは。
いやでもなんかハマったら楽しそうだなって感じすごい知って、ただあの最初にこういろいろ学ぶものが多いなって思って、
あ、なるほど。
なんかやっぱそのまあ言うて言語だし、まあプログラミングずっとやってるわけだからいけるっしょと思ってみたら、なるほど、これは分からんなと思って。
これはなんていうか、あの、どの言語に慣れてるかによって、なんていうか関数型言語の人はなんていうか、あの、まあ、やりやすいでしょうねっていうことが、なんか、まあ、ソフトウェアファウンデーションズっていうなんかコックの教科書に書いてありますね。まあ、っていうのもなんていうか、あの、コックって実は関数型言語なんですね。まあ、なんていうか、あの、まあ、カリーハード対応っていう話があって、なんていうか実は関数型言語の型システムはなんか、証明とかに対応しているっていう話があって、
ほう、
まあ、なんていうか、あの、型が、なんていうか、あの、命題ですね、命題に対応してて、まあ、それで、まあ、プログラムが、証明に対応しているっていう話があるんですね。
なるほど。
まあ、なんていうか、あの、まあ、例えばなんていうか関数型、A を受け取って B を返す関数、まあ、これは、A ならば B に対応しているわけですね。まあ、それで、まあ、
そう考えるんだ。
まあ、例えばなんていうか、あの、まあ、A を受け取って A を返す関数、まあ、これはなんていうか、あの、まあ、ラムダ XX とかいうなんか、まあ、なんていうかプログラムに対応すると思うんですけど、まあ、それは、なんていうか、あの、証明だと、まあ、A ならば A で、まあ、なんていうか、あの、まあ、A っていう命題の、証明を、受け取って、まあ、なんかその A っていう命題の証明を返しているみたいな感じに対応してるんですね。
じゃあそういうまあ合理系に相当するような実装がまあいくつかそのライブラリとして提供されているっていうことなんですか。
まあ、そうですね。まあ、それでなんていうか関数型言語の型システムだと、まあ、そんなに具体的になんていうかどれに対応するかあんまり覚えてないんですけど、まあ、自然演繹ぐらいの、まあ、なんていうか多層型を除けばなんか自然演繹ぐらいに対応してて、
まあ、自然演繹、
まあ、自然演繹っていうのは、まあ、なんていうか、なんか命題論理っぽいやつをなんていうか、あの、証明儀で書くみたいな感じですね。
証明儀、
証明儀っていうのはなんていうか、まあ、例えばなんていうか、A かつ B あります。
これポッドキャストなのでホワイトボード書いても見えないですけど、
あ、頑張って、あの、おつぼくんが全部説明してくれる
とはなんていうか、なんか A かつ B、なんか、A かつ B みたいなやつを証明したいときに、なんていうか、まあ、A を証明してて B を証明してたらなんか A かつ B をもとなんか同質できるよねみたいなやつで、まあ、なんていうか、なんか前提が上にあって、下がなんていうかそれから同質されるやつみたいな感じで、うん、まあ、こういう感じの記を書いてる。
ちょっと僕にそれに関して全然知らなかったんですけど、うん、まあ、そのまあ一つの命題っていうのを、うん、まあ、まあ小さな、まあ、まあ、補題っていうんですかね、うん、に分割していく時の記法の一つっていうことですかね。
う
ん、
そうですね、補題っていうか同質規則って言います。これは
同質規則、
うん、まあ、これはなんかあの、かつの、導入規則ですね。 や、なんか、まあ、
ちなみに、そう、そういうのはどこで、どういう学問として勉強するんですか？
これは、まあ、なんか情報論理学っていう講義がなんか大学であって、まあ、
情報論理学
なんか、うん、タイプ&プログラミングランゲージっていう、すごい有名な本があるんだけど、
そうですね、
あれに結構こういうのが出てきたりして、うん、僕全然読み通してなくて、
うん、ああ、そう
ですね、序盤だけ読んでる
タイプ&プログラミングランゲージ、
アプルって
タイプ&プログラミングランゲージ
ですか？
なんかあれの翻訳をしたのがうんっていう話で、
ちょっと怖い話、ちょっとあんまり掘らないようにしましょう、そこじゃ。
まあそれでなんていうか、あれ、まあ例えばなんかタプルの型付き規則とかでなんか、A 型と B 型のタプルっていうのは、なんか、タプルの型がつくためにはなんていうか、まあ最初の要素の型がなんか A で、まあそれで2番目の要素の方が B でみたいな感じのなんか導入、なんか型付け規則を見たと思うんですが、なんかあれの元ネタがなんか多分なんていうか論理学の動質規則だと思いますね。例えばこれはなんていうか、まあ、その A かつ B の証明が何に対応するかっていうのは隠れてるんですが、まあ、これはなんかタプルに対応しますね、かつっていうのは。まあ、というのもなんていうか、なんか A かつ B を証明するためにはなんか A の証明となんか B の証明を持ってくればいいみたいな感じなので、まあ、これはなんていうか組になってますよね。なんかプログラミング言語でいうところの、
なるほど、
はい。まあ、そんな感じでなんか、プログラム と、まあ、証明が対応してて、まあ、型 と、命題が対応してるっていう、まあ、ノリがあるんですが、
ノリ、
うん、
まあ、プログラムが、証明だっていうのは、うん、まあ、なんか、まあ、たくさんの関数がシーケンシャルに並んでいて、うん、で、うん、それが正しく実行できるっていうのは証明されたと同じような意味ってことですか？
うん、もう一回いいですか？
なんか関数 A で、うん、次関数 B でみたいなのが、
うん、
プログラムであって、関数 A はその型をなんか X から Y に変えて、
うん、
確かに実行というよりかは、
まあ、型チェックですね。
スタティックな型チェックでやるとき、うん、結局その型情報になんか矛盾がないかとかチェックしてくれるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
そういうそのチェックをやってくれるって部分が証明を実行するに対応してるってい
うのは、そうですね、
カリハワード対応だったと僕は認識して
る。型に矛盾がないってことと、
そうそうそうそう、
はいはい、
な
るほど、命題に
矛盾がストリング足すイントとかしてないみたいな、
うん、
なるほど、
まあ、なんでなんかポップでいうところのなんていうか、この証明が最もらしいぞっていうことの判定っていうのは型チェックやってるんですね、
うん、
まあ、このポップのなんかまあ、内部の言語のなんかガリナっていうやつがなんか本当になんか型システムを最強にしたような言語で、まあ、なんていうか、キャムルとか関数型言語のなんか型システムって実はなんていうか、まあ、なんか型チェックがなんか、まあ、計算機で計算できるかっていうことを考えて割と妥協されてるんですけど、なんていうか、いやなんか型推論がなんか、まあ、計算できるかですかね。まあ、ただなんていうかガリナの型システムっていうのは本当になんていうか型推論を諦めてなんか最強の方に振ってるっていう感じなので、
うーん、
まあ、なんで大体なんか、まあ、なんか結構強めのなんか論理に対応してますね。
なんか強いってワードが出てきました。
ちなみに なんで妥協するんですか？その速度とかのせいで、
うん、いやなんていうか まあ、あんまり型システムをなんか豊かに技
術が複雑になりすぎる、
うん、いえなんていうか型推論の都合ですかね。まあ、なんていうかオキャムラの型推論は、まあ、なんかある程度なんか、まあ、大体全部自動でやってくれるんですけど、なんていうか まあ、あるなんかシステム F とかいうなんか良いなんか、まあ、その辺のなんか強い型システムになってくると、なんか絶対なんか型推論が、まあ、型推論をするプログラムが存在しないみたいな、なんか型推論できたら矛盾が生じますよみたいな、まあ、決定不能です
ね。ゲーデルの話みたいな、
うん、うんうん、まあ、そんなノリで、まあ、大体なんか決定不能とかなんかあれは対角線論法を使うので、あ、まあ、なんか不完全性定理とまあノリは似てるんですかね。
なるほど。プログラム言語で最近型推論する言語多いじゃないですか、
うんうん、多いですね。
それはなんかここら辺の学問から結構来てるって感じなんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、大体なんていうかこの辺から来てて、
うん、じゃあ恩恵を得てるんですね、うん、僕
は恩恵得てますね。いやなんていうか、 まあ、プログラミング言語界隈のなんか研究の話だと、なんていうかあの Java のジェネリクスありますよね、うんうん、あれが導入されたのがなんか、なんか京大のなんか五十嵐先生のなんかフェザーウェイト Java の研究からなんかフィードバックされたっていうなんか話もあったりしますね。
フェザーウェイト Java、
フェザーウェイトってボクシングのフェザー、
なんかまあ、なんていうか単純化したなんか Java でなんか、まあ、これでジェネリックスの型システムを入れるとなんかどうなるみたいな話をなんか議論をしてっていう感じですかね、まあ、そういう研究があって、まあ、それからなんか Java のジェネリックスが生まれたみたいな、うん、
へー、うん、じゃあ Java のジェネリックスは、まあ、あれに日本発といっても過言ではないと、
どうなんでしょう、あれはなんていうか五十嵐先生がなんていうかペンシルバニアに留学してる時にそのタプルの著者 の, なんかあのベンジャミン・ピアスっていう人となんか一緒にやってた研究だと思うんですけど、うん、まあ日本も半分噛んでるのかなみたいな感じですかね。
へえ、なるほど。
全然考えたことなかった、ジャパンのジェネリクスと、
まあ、なんかジャパンのジェネリクスはなんていうか我々がなんかまあ、ちゃんとなんていうか少しは役に立つようなことをやってるんですよって言い訳のために出す例ですか、
ね、ちなみにその、うん、ちょっと前回もちょっと話ありましたけど、うんうん、その型システムが水野さんは好きで、はい、この証明の会話に入ってきたみたいな話ちょろっとあったけど、うん、その理解で正しいんですか、
う
ん、
まあ型システムそんな感じですね。まあなんていうかボキャブル使った時になんていうか C++ だったらテンプレートでめっちゃなんか型を書かないといけないのがなんか普通に関数書いただけでなんか勝手になんかジェネリクスみたいな感じになるんだけどっていう感動が最初にあって、
うんうんうん、でそこで型システムって素晴らしいなと、
うんうん、そうですね。
でその型システムに素晴らしいなと思ったのがいつ頃でしたっけ、
うん、高専のなんか4年ぐらいですかね。
その4年っていうのは、大学でいうところの1年生に相当するんですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、そのあたりでそう思い、
うん、
そのコックとか書き始めたのはいつ頃なんですか。
コックはなんかあの高専卒業するちょい前ぐらいですかね。
こんな面白いおもちゃがあるぞと、うん、気づいてしまったんですね。
うん、
気づいてしまって、じゃあもうそこからもう大学に編入してからずっとコック書いてると。
うん、そうですね。いやなんか一時期なんか本当にコックしか書いてなくてなんかキャムルを忘れそうだったので京プロやってたみたいな。
これまでの人生で書いたコードってやっぱ今コックが一番多い可能性が、
まあ高いですね。
オキャムルかもしれない、
うん、
けどコックかもしれないって感じですか。
多分コックだと思いますね。
なるほど。
まあなんかなんかなんだっけ、なんか最後に書いた論文に載せたなんかコックのコードはなんか総行数がなんか3000行とか言ってたような気がするので。
おお、
う
ん、
コックの世界ではでも長いんですか。そうですね、3000行は。
長いやつは本当に長いです。
あ、でもまあ、うん、確かにガチで数学の解けてない問題を証明したいとかだったらめちゃめちゃ長くなる。
うん、まあめちゃめちゃ長くなりますね。まあまあそれとかなんかコンプサートとかあれはまあ長いでしょうね。コンプサートっていうのはなんかあのコックで検証したなんか C のコンパイラーですね。
ああ、前それは言ってましたね。う
ん、それがコンプサートなんですね。
ちなみにその数学的な命題はなんか、うん、なるほど証明できそうだなって僕はちょっとだけ触って思ったんですけど、うん、そのよくわからないのがその計算機においてその証明するものの定式化の仕方がよくわからないなと思うことがあって、うんうん、例えばそのメモリ状態とかっていうものをどういうふうに表現するのかとか、
あ、
そのあたりがちょっと、うん、それこそその C の仕様っていうものを、うん、とかそのコンパイラーを定式化するってどういうことみたいなのがちょっとよくわかんないんですけども、
それはマジでなんていうかあの、まあ、なんていうかタプルを読んでたらわかるんですが、なんかあの操作的未論みたいなやつをなんかコックで書き下す場面になりますね。まあ、例えばなんていうか C のプログラムをなんか実行するとこうなるみたいな命題をなんか定義する場面になって、まあ、それでなんていうか、まあ、実行の前、まあ、実行の前後でなんかメモリの状態とかなんかいろいろやるわけですね。
そこの定義っていうのが定義というか、
うん、
その何でしょう、じゃあそのなんでコンプサートでしたっけ、
うん、
のその定式化部分って何行ぐらいあるんですかね、雰囲気的には。
めっちゃあったような気がしますね。まあ、それこそなんていうかあのコンプサートってなんか僕らの分野って大概なんていうか1人か2人ぐらいの協調 あまあ2人の共著だったりするわけなんですが、なんかコンプスだとなぜ なんか物理学の論文かなっていうぐらいなんか共著者がずらっていて、まあその人たちがなんかめっちゃ書いてるんで、なんかまああれはなんか本当にチーム開発なんで。
なるほど。
なんか見てみたいイメージつかめるかもしれないですよね。
見てみたいですね。
そう、僕もなんかそのタプルの全然最後までよとか読んでないので、うん、序盤でラムダカルキュラスとかですごい小さい、うん、本当に仕様が小さい言語で、それをまあまあ、形式的にちゃんと定義して、うん、まあ、さっき言った定義理論っていうので、これはこういうふうに簡略できてとか、うん、そういうの書いてあって、うん、ああこういうふうにやれば計算っていうのができるんだなみたいなのがあったんですけど、その C とかそういう大きい言語で
ちゃんと GitHub に上がってるんですね。
上がってますね。
もう全然わからない。僕らは今 GitHub 上のコンプスだと水田さんに見せてもらってるので、それを見ています。
ちゃんと表現しないとポッドキャスト伝わらないですからね。
ああなんかなんか不等小数点数のなんか規格とかもなんかちゃんと定式化してるんですね。偉い。
ああ、その何ビット目にどういうフラグを置くかみたいな、フラグというか、う
ん、でしょうね。
あ、そのレベルでやるんだ。
そのレベルでやるんですね。
ちなみにそのコンプサートっていうやつは、うん、そのきちんと証明された C コンパイラーを作ろうぜってモチベーションで生まれたのか、うん、それともなんか別のモチベーションで作られた C コンパイラーがこれ証明しやすそうじゃんって言われて証明されたのかで言うと、
最初からなんかあの証明されたコンパイラー作りたいっていうモチベーションですね。
ちなみにどういう意味なんでしょうね、コンプサート
って。まあコンパイラーとなんかサティフィケーション、なんか発音が合ってるかわかんない。
なんとなくそんな感じ
なんですかね。そんな感じなんじゃないですか。
うん、まあちゃんとサーティファイドされた、
うん、
まあ、コンパイラーですよとことかな、
うん、
じゃあね、ちなみにじゃあその実装が変わったらまた証明し直しなんですか、
うん、はい。まあそれでなんていうか、あのコンプサート最初はなんかあの、中間表現に、なんていうか SSA 使ってなくて、なんでしょうね、なんか
SSA
っていうのはなんか静的単一代入って言って、なんかあの、まあ、変数になんかもう一回代入されないようにした形式ですね。
シングルスタティックアサイメント、
うん、
スタティックとシングルとシングルアサイメント コンパイラーとかで結構出てくる。
そうですね、まあ、なってなくて、なんていうか昔の GCC ってなんか SSA じゃなくてなんかあの RTL とかいうなんか形式だったんですが、まあ、それみたいなノリの中間表現使ってたんですね。まあ、それでなんかあの、まあ、その中間表現を SSA にするやつやりましょうねっていう論文読んでて、なんか読んだなっていう感じで、なんか結構なんか内部に手を入れてはなんか証明し直してとかいろいろやってるんじゃないですかね。
なるほど。じゃあなんかもしその、うん、なんかディフを入れようとしたら、うん、まあ、コックの証明も一緒に変えるみたいなことをやるんですかね、
うん、はい。まあ、なんでなんていうか、あのなんかちょっと今の仕事に通じるんですが、なんかウェブの人がなんか動的型付き言語を使いたがる気持ちもなんかそれは分かるなみたいな気持ちになるんですよね。なんかガチガチになんていうか証明を書いていくと、なんていうかなんかマジでなんていうか変更のコストがでかすぎてなんかあの改良できないっていう感じで、まあなんかウェブみたいになんかあの細かく変更をしないといけない業界でなんかコックとか使ったらなんかもう悲惨ですよね。
まあ、仕様が変わりますからね。
さすがにコックを使うのは結構厳しいかなっていう、うん、思いつつも、ただまあ、うん、そのピッチリ型が決まっているであるとか、うん、テストが厚いみたいなのは結構、
うん、
まあ、テストの書き方によ よりますけどね。
そうですね、
まあ、テストは結構
なんかそう守りたい部分と変えたい部分って結構あるなと思っていて、うん、そのパブリックなインターフェースだと思ってもっていうのは壊れてほしくないし、うん、守りたいんだけど内部の実装とかっていうのも結構変えていきたいとかはあったりするから、
う
ん、
そうですね、
むしろまあ問題としては結構その守りたい部分だけのテストを書くのは結構難しかったりするっていうのがまあよくある話で、その例えばそのなんかよくあるのがあれですよね、なんかこのページを見に行ったらこのテキストがあるはずみたいなテストを書いたりすると、あ、ちょっとモーダル出したのにしたわって言った瞬間にあ、テキストが見えないみたいなことで落ちたりするので、まあそういうこととかが簡単に起きてしまうので、
うん、
まあ、結構テスト書くの面倒くさいなのかだるいなってなったりするし、そのテキストも文言をちょっと変えたらテストが落ちちゃうわけだし、でも知りたかったのはおめでとうございますってテキストがあることじゃなくて、なんかいい感じの言葉が出てるみたいなことだったりするし、まあ意外と本当に欲しかったものをテストで表現するのが難しいっていうことに起因するのかなとはちょっと思いますけど、
そうですね、
そうですよね、結局だからなんか、うん、バランスが難
しいんだろうなっちゃいますよね。まあそれで言うとその証明に関してはバランスとかもうなくて、もう進化ギカだからみたいな、
うん、全部かっちりやるんですよね。
まあそのオプションしかないっていうことによって、まあすごい有益な情報、うん、まあ 絶対に死んであるってことが、まあ
そうですね、
言えるっていう部分もあるし、まあ、逆に言うとめちゃめちゃ頑張る必要があるっていう、う
ん、まあなんていうか、まあ、プログラミング言語のやつをなんか証明でなんか定理証明支援系でやったりするとなんかプログラミング言語だとなんていうかあの、まあ変数名を付け替えたやつもなんか同じ式としましょうねっていうやつをなんかあの割とゆるふわにやってるんですけど、なんか僕とかなんか定理証明支援系でやるとなんかそういうのも全部かっちりやることになって、まあ、それに起因するなんかあのなんかバグっぽい像みたいな、 なんか証明とかも見つかったりするんですね。
バグっぽい証明
なんか、これなんかちょっと証明間違ってないみたいな
証明が間違ってることがある。
まあそうですね、まあ、なんか考慮漏れっていうか、 なんかそういうの、まあ、たまにあるんですね。
その考慮漏れってやっぱその定式化するときの考慮漏れが多いことでいいんですか？
いやなんていうかあの、まあ、これはなんていうかあの、まあ、自明みたいな感じでなんかゆるふわになんかやってたやつがなんか実はなんかそんなになんか、自明ではなくて実は間違ってるんじゃないかみたいな感じですかね。
それは、うん、その自分でその証明をつけなくても、うんまあ、これは前提として良いっていうものがを表現することができるからってことですか？
まあなんていうか紙の上での証明だとなんかこれはなんか読者的には正しそうに見えるよねっていうんでなんか割とゆるふわに流される部分があって、うんうんうん、なんかそういうのもなんかコックはなんかちゃんとこれは確かめましょうねって言ってくれるんですね。
あなるほど、まあ、コックをちゃんと使うと、うん、そこら辺っていうのもきちんと検証させられるよねっていう、
はい、
あなるほどなるほど、
まあ、なんでなんていうかちょっと流してたところになんか不備があるよねっていうのが見つかるわけですね、
うんうんうんまあ、そこはやっぱかっちりやっていくことのすごい良さですよね、
うん
うんうん、なんかちょっと近くないけどちょっと似てるなと思ったのが、うん、なんか言語化してみるとなんか結構間違いに気づくとかって結構あるなと思って、
うん、
なんか自分でこれが正しいと思ったのなんか他人に説明してみると、うん、なんかあっ、
ね、
みたいな思うことって
確かに、
うん、仮に相手が何も理解しなくても、うん、なんかそれラバーダックとか、
うん、
なんだっけもう一個
まあいいじゃない
、まあ、自分で壁打ちで、
うん、そうですねテディベアか、
うん、
ああ
テディベアプログラミングっていうの
はあーなるほど、まあ、なんていうかコックはなんか証明書くんじゃなくてもなんかあのまあコックのなんか論理式でなんか仕様を書き下すこともなんか結構有益でなんかオープン SSL とかはなんか確かなんか検証しようとして仕様を書き下してたらなんかまあここで仕様を書き下そうとしたらなんかバグが見つかったみたいな話があったような気がしますね。
あでもそれは有用ですね、
うん、有用ですね。
じゃあ仮にまあ証明しきれな、うん、しきらなかったとしても、うん、まあコック使っていることが有益なことはまあ全然あると、
うん、ありますね。まあなんで会社のプログラムはちょっとなんかこれは前提条件とかなんか事後条件とかなんか書いてほしいなみたいな、
うん、それはそういうコメント書いてくれてもいいですか、
うん、ちょっと質問していいですか？
はい、
あのコック好きな人ってどういう楽しみ方をしてるのかっていうのは質問の意図で、うん、あの例えばウェブ開発とかって自分で個人開発とかして楽しんだりとか、
うん、
強プロが好きな人は、まあ、コンテストに出て楽しむとか、うん、なんか ML 系はカグルに出て楽しむとか、うん、コックの人は どういう楽しみ方をするんですか？
実はなんかトッププローバーっていう競なんか競技なんか証明の
証明の強プロがあるんですね。
ありますね。これですね、トッププローバーっていうのがあって、
トッププローバー、なるほど、
はい、まあ、なんかコンテストとかいろいろあるわけですね。
それはリアルタイムになんか目がベンとなんか渡されて、
うん、
まあ、誰が一番早く証明を与えられるかっていう、
そんなコーダーとかと同じようなノリなんですね、うんうん、
まあ、これパクリだと思うんですけど、まあなんかそんなノリですね、まあ、これはなんか例えばなんていうか、9月の27日 の, なんかあの 8時になんていうかスタートして、まあ10時に終わるみたいな感じで、
うんうんうん、
正直証明ってなんか書くのクソなんか時間かかるんでなんか2時間って短いと思うんですけど。
なるほど。じゃあそういうのに、うん、あ面白い問題だなって、それを証明するかってベーって証明したり、
はい、
なんか自分で、うん、あそういえばこういう問題そういえば証明してみるか、うん、適当に書いてみたりすることもある、
うん
うん、そこさっきの数独の会議ちょっと証明してみるかみたいな感じのこととかやったりもする、
うん
うんうん、
そうですね。
どっちが多いんですか？なんか
まあどっちかっていうと僕は後者が多いですね。まあなんていうかあのまあなんかプログラムの正しさ、なんかこれは正しいプログラムなのかってなんか考えるときに、まあ正しさの証明をするとなるとこういうふうに書くかなっていうのを考えていくと、あれ実はこれなんかあのなんか普遍条件満たしてなくないみたいなやつが見つかったりするんですね。
うん、 ちなみに、うん、そういう書いたそのポックのコードはどっかに保管して後で見て楽しいなって感じするんですか？
そうですね、
まあ、やっぱり
なんかいろいろあって、まあ、例えばなんていうかなんか大学の TA やってた時になんかオセロの AI を書かされたんですけど、まあ、それでまあなんていうかアルファベータ法っていうなんかまあ、オセロの AI とかだとよく使うやつがあるんですが、なんていうかそれなんかミニマックス法との違いなんか結果が等しいこと証明したくないかみたいな気持ちになってきて、まあ、証明したんですよ、
ね、ミニマックス法っていう AI の、うん、まあその内部の実装方法があるみたいな、
う
ん、
そうですね。
でアルファベータ法って実装方法もある、うん、
はい。
で実はこれが同じ、
うん、そうですね、まあ、なんていうかアルファベータ法はなんかミニマックス法になんか枝刈りを入れたやつなので、まあ、これは結果が等しいですね。
ああなるほど、うん、だからその実装方法は違うんだけれども、うん、仕様としては全く一緒なはずなので、
うん、
まあ、計算方法が違うだけのはずなので、
はい、
それぞれの計算方法でも結果が同じになることを証明してみると、
うんうん、そうですね、まあ、大体なんていうかそんな感じのことをここでは証明していて、まあ、例えばなんていうか、まあ、アルファって当然なんかベータよりも低いよねとかなんかその辺のなんかまあ条件が書いてるんですけど、まあ、それでなんか最終的にまあなんていうかまあね、まあアルファベータ法じゃなくてなんか厳密にはこれはネグマックス法っていうなんか、まあ、ちょっと似てるやつなんですけど、まあ、そいつの乖離値がなんかアルファ以下だったらアルファベータ法の乖離値はなんか、うん、まあアルファよりも小さいですよとか、まあ、それでなんかアルファ以上ベータ未満だったらその結果はなんか乖離値は厳密にイコールで結ばれて、まあ、それでベータ以上だったらまあアルファベータ法もなんかベータ以上みたいな感じで、まあ、こういう風に書くわけですね。
なるほど、分かったんだけど、
うん、
まあそういう風に、うん、まあ、前提を書いてあとはプルーフをガンガンガンガンガン、
はい、
与えていくと、
うん、まあそうですね、まあ、こんな感じで、
じゃあ結構あこれは証明したら面白そうな問題だみたいなものを思いつくと、うん、思いついたり発見したりすると、
うん、
いつ書こうかなみたいな気持ち
に、そうですね、まあ、証明を書かずにはいられないんで
証明書かずにはいられない、
まあ、今週末はちょっとなんかお酒を飲んでいてなんか証明書いてないんですけど、
いやでも お酒飲みながら書いてもいいという話あります、
ね、うん、ああそうですね、いや飲み会だったのでさすがになんか飲み会に PC 持ち込んでなんか
ここでそれやばいですね、
なんか異常者なんですけどまあなんか京プロのなんかなんかケンチョンさんがなんか飲み会の席でなんか京プロのコンテストに出てたっていうなんか話はありますが、まあ、なんかそういう人もいるんですけど僕はやらないんです、
そこまでいかないと、
うん、まあ、それでなんか先週の週末に書いたやつがちょっとなんか面白いかなっていうやつで、まあ、正規表現のエンジンですね、まあ、なんていうか正規表現のエンジンの正しさを証明していて、まあ、それでまあ、なんていうか、まあ、単純なナイーブな実装だったら、まあ、結構簡単に証明ができるんですけど、まあ、それをなんていうかそういうのはあんまり嬉しくないので、まあ、京プロで使ってもなんか、TLE にならないくらい速そうなやつをなんか証明しました、
うんうん、
まあ、やっぱなんていうかプログラムの正しさを証明して嬉しいのはなんていうか、複雑ななんか速いやつを証明して嬉しいわけですね、なんか速いやつって大概バグるので、なんかそういうやつの方がなんていうか証明をつけると嬉しいみたいな感じですね、
うんうんうん、
なんか研究の話もちょっとつながるんですかね、うん、まあ、プログラムを変換してもその、うん、ちゃんと意味が変わってないことを証明するような話をしてた気がしていて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん
うん、まあなんていうかなんか大体プログラムのなんかの正当性の証明ってなんか数学的な定義に近いような、なんかちょっと遅いけど数学的な定義に近いよねっていうなんか、まあ、正しさの分かりやすいやつの方が楽なんですけど、なんかそういうのはあんまり嬉しくなくて、なんかバグの入り込みやすそうななんかちょっといい感じのプログラムをなんか証明 して初めてなんか意義があるみたいな感じですかね、
うんうんうんうん、まあなるほどなるほど、うん、
まあ、例えばこの正規表現エンジンって実はなんか構文を作らなくて、なんか直接まあなんていうか状態遷移の関数とかをなんか生成してるんですね。まあこれノリとしてはなんか微分なんちゃらかんちゃら微分とかいうやつとかなんかなんか小なんか正規表現の本読んだらなんか左からの小だとかなんかいろいろなんか用語はありますけど、なんていうか まあ、なんていうか、まあ、正規表現が与えられて、まあ、なんかその正規表現が受理する文字列の中で、なんか最初に、なんか最初その文字列の中で最初のなんか文字 C を取り除いたやつの、なんかの、言語を受理するなんか正規表現みたいなやつがなんか微分って言って、うんまあ、それでなんていうか、まあ、最初の文字を取り除いて、まあ、次の文字取り除いてみたいな感じでやっていって、最終的にまあ空文字列を受理するかみたいな感じで、正規表現のマッチするかの判定をしてるんですね。
ほう、
まあ、それが正規表現の実装の話ですよね、
うんうん、実装ですね、まあ、それで、まあ、ここでなんていうか、正規表現の構文、まあ、なんか正規表現を使って、まあ、なんていうか正規表現から正規表現への変換が微分なんですけど、そこで直接なんか構文を扱ってしまうと、まあ、これはなんかメモリ効率とかなんかいろいろ良くないので、まあ、それを扱わずに、最初から関数を生成するような感じで書きましたっていう感じですね、これ。あとはなんていうか、
一回パーズして、うん、ツリーにして、うん、ツリーを扱っていくんじゃなくて、
はい、
表現の、まあ、例えば文字列とかで与えたとしたら、うんまあ、それを解釈する関数っていうのがあって、うん、そこからまた別の微分形を、うん、なんだろう、うん、アクセプトするかどうか判定する関数を作り出してっていう形で書いたっていう、
は
い
うん、そうですね、まあ、なんていうかまあ、なんていうか文字を受け取ると、まあ、なんていうかまあ、この正規表現の実装っていうのはなんていうか、まあ、そのストリームみたいになっていて、まあ、なんていうか、まあ、その文字、その正規表現がなんか空文字列を受列するかっていうのと、まあ、その文字を受け取った時にその文字で微分したやつを返す関数の組みたいな感じでなんか、うん、ストリームみたいな感じで表現されてるんですね。まあ、そうすることでなんか構文をなんか直接持たずに済むみたいな感じです、
うん、ちなみにこれは、うんめっちゃ具体的な何かの言語の実装があってそれをっていうよりはそのアルゴリズムとして屋上で書き下して、
うん、それ
の証明をしたっていう感じですか、
うんこれは何ていうか前に僕がなんか自分でオキャモリで書いたやつの、実装のなんか定式化みたいな感じですね、
うんまあ、パッと考えるとその、うんもともとの実装より長い行の定式化を書くことになりそうな気がするんですけど、そこは、はい、そうですよね。
長いです
よ。なんか雰囲気的に何倍ぐらい長いですか、
1.5
倍とかもっと
5倍ぐらいになってます、
ね、5倍ぐらいになってる。それはその5倍ぐらいっていうその倍率っていうのはなんかコックでなんか書くときには一般的というか
どうなんでしょうね、うん、まあそのプログラムの複雑さにもよるんじゃないですかね。まあこれはなんていうかプログラムを書くだけではなくてその正しさの証明も書かないといけないので、まあこうまあ、長くなりますよね。
まあそうです。そこのセクションすごいですね。
うんうん、まあこれはなんていうかまあ正規表現まあ、正規表現 RE1 の次になんていうか、まあ、正規表現 RE2 をマッチするみたいな、まあなんていうかなんか A の後も B が続くみたいな、まあそういう正規表現の挙動が正しいかっていうやつですね。まあその、まあ、RE1 の次に RE2 があってみたいなやつがにマッチするっていうのは、まあ、すなわちなんていうかまあ、その文字列っていうのは2つの文字列に分けられて最初はなんか RE1 にマッチしますよ、まあ、次は RE2 にマッチしますよみたいなノリですかね。まあ、これはなんか実はなんか実装の都合でなんか変なことになってるんですが、まあ、それはいいとして。
なるほど、うん、まあこんな感じで、まあ、うん、そのちょっと書いたらプッシュして置いといて後から眺めて楽しいなと、
うん、そうですね、
まあ、コードを見てるんですけど、うん、ちょうど全然枝葉の話でここ全部 ASCII コードだけど、うん、なんか別な言語がこれがユニコードで、
う
ん、
その
矢印とか、うん、これって全てなんですか、
違う
と V みたいな、
これは、V みたいなやつは OR ですね。
OR なんですね。
またはみたいな感じで、まあ、論理学の
それもユニコードでなんか、
うん、はい、
ASCII じゃないやつで書けるんですね、うん、
書けますね。
なんかそれちょっと書いてみたいな、
ちょっと実際実情でちょっと
それちょっと気になるな。
ああ、なんか処理系入れてないんですけど、まあなんていうかまあアグダとか、
なんか普通の別に Ruby でもシグマっていう関数を定義してそれを使うことができるから、
まあ別にできますね。
なんかかっこよく書いた
りどっちかっていうとなんかその文字を 出すのがめんどくさいから、
そうですね、
めんどくさいですね、ま
あ、ショートカットとかそういうのをうまく使わないとめんどくさ
そう。まあ僕も昔スイフト書いてる時に、うん、パイって、うん、あのギリシャ文字のパイに 3.1415 キロがバーッと定義したものを言っておいて、だからこう 2パイとかかけて楽しいみたいな、
うん、なんか僕見たことない、サイドキック何かの、コードで確 なんかハートビート用のメソッドみたいなやつがハートのマークになってる、
うん、
って
なるほど、
怖えな。
まあ例えばなんかアグダとかは本当になんていうかフォールの記号を使ってるんですね、
うん、あ本当だ、うん、A の逆になってるやつですね、
そうですよね、う
ん、まあ、こういうふうになんか数学の記号でなんか記号で書きたい人もいるみたいな感じですかね。
なるほど。いやでもちょっとハマ、うん、ったら楽しそうだなと思ってきたので、ちょっと
そうですね、
ちょっとちまちまやってみようかな。
なんか僕がなんか、まあ研究の話は置いといて、なんか、趣味で書いたやつで一番なんかあのちょっとなんか、自慢したいのがなんかその型推論機のなんかあの正しさの証明ですね。
ほうほう、型推論機の正しさの証明、
うん、はい、なんかオキャムルのなんかサブセットみたいな言語、なんかサブセットって言ってもなんというか参照があったり、まあ、それだとか、なんか多層型があったりだとか、まあ、そういうのがある、まあ、そしてなんていうかあの引数に型をつけなくてもいいみたいな型推論機なんですけど、まあ、それを、実装して、まあ、それで正しさを証明したっていう感じですね。
なんか そもそもコックとかのその、うん、の正しさの証明っていうのがすごく堅牢な型システムから来てるっていうことを思うと、うん、なんか一周回った感じがしてちょっと面白いですね、
うん、そうですね、まあなんか型システム上で型システムの正しさも
確かに、
まあこれはなんていうかあの、まあ、ゲーデルの不完全性定理の話も関わってきて、実はなんかコックの正しさはコックで証明できないみたいな感じになるので、うん、まあそれででもなんていうかあのコックの正しさをコックで証明したい人がいて、まあなんていうかコックの上でコックの正しさは証明できないんですけど、
まあ、完全なコックは証明できないけど、
うん、
はい、
まあ、それでなんか、公理を認めてやって、なんていうかコックの、まあ、コックにな、まあ、証明体系を強くしてやったら、なんかその強い証明体系の上でなんか、まあ、そのコックの型システムのなんか正しさは証明できるみたいな話があって、うん、まあ、そういうのやってますね。まあなんていうかどんな公理を追加するのかっていうと、なんか順序数がどうかっていうなんか数学の人しか分かんない話になっちゃいますね。
いやなんか数学、
うん、
いや計算機ってやってるといつの間にか数学になるんです
ね、
やっぱり、
うん、なりますね。まあ、これはなんていうか型付き規則の一覧がこれで、
あこれがさっき言ってた自慢できるやつ、
うんうん、そうですね。まあなんていうかあのまあプログラムのイニットっていうのはイニット型がついてだとか、なんか変数っていうのはまあその変、まあどまあ、この変数の型はこれだみたいなやつからなんかあの前提を取ってきて、まあ、この型ですよねっていう感じにやったりだとか、まあ、なんていうかあの、まあ、これは参照の、まあ、なんていうかアドレスですかね、まあ、参照のアドレスっていうのは、まあ、このアドレスの中身っていうのはこの型だみたいなやつから取ってきたりだとか、まあ、そういうのやってるんですね。まあ、そして、まあ、なんていうか型推論機も、まあ、コックで書いていて、まあ、こういう感じで、まあ、型推論機書くんですね。まあ、大変なんですけど、
まあ、大変ですよね。
まあ大変なんですけど、まあ、証明はもっと辛くて、これはなんていうかあの、型推論機が、まあ、正常に結果を返したら、まあ、それっていうのはなんかあのまあ、型付けの規則で、まあ、型がちゃんとつくよみたいな感じですかね。
ちなみにその型推論の、うん、型推論機の実装っていうのもどっかに元実装があってそれを持ってきて、
うん、そうですね。まあ何ていうか ML の型推論の実装っていうのは結構有名で、うん、まあ何か我々の間では常識みたいな感じで、
我々の間では、うん、
まあそうですね、まあ、なんか言語実装アドベントカレンダーっていうのがあるんですけど、それは毎それで毎年なんていうかあの型推論機の実装しましたっていうなんか投稿する人が現れるんですね。なんで僕はなんていうかあの型推論機のなんか検証をしましたっていうなんか投稿を置いてなんか威圧をしていく。
威圧。
で型推論機の正しさのなんか証明でめっちゃ辛いのがなんかあのなんでしょう、型付き規則でなんか型がつくようなタームっていうのはその型推論機のなんか結果がなんかまあまあ、そういう型がつくようなやつに対しては型推論機はちゃんとなんか正常に終了しますよっていう感じですね、うん、まあ、なんていうか、 さっきの型推論機が結果を返したら、まあ、型がつくよっていうやつだと片手落ちで、まあ、じゃあなんか絶対失敗するようなやつを書けばなんかそれは正しくなってしまうので、まあ、逆に、型推論、まあ、なんていうか型がつくようなやつだったら絶対なんか正しい結果を返してほしいみたいなモチベーションがあるんですね、
うんうんうん、
これがまあすごいことになっていて、
あそこ長い、
まあ、これ一つの命題のなんか証明でこんなになっちゃうんですね。
よく書きましたね、うん、これ。
いやこれ大変でしたね。